この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は、新約聖書マタイの福音書21章1節から9節になります。それでは御言葉に聞きましょう。さて、一行がエルサレムに近づいてオリーブ山のふもとのベテパゲまで来た、その時イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に転ばがいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。このことが起こったのは、預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子である、コロバに乗って。そこで弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも、後に続く者たちも、こう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに、柔和な王を待ち望む。太閤節の第一主日を迎えました。太閤節から降誕祭、アドベントからクリスマスに向かう教会の歩みですが、さまざまなことに心せわしくなる、そんな時期でもあります。お恥ずかしい話、私自身毎年、今年こそ太閤節を味わう。クリスト、降誕祭を味わうぞと、こう、意気込んでいくものの、どんどんどんどん、こう、せわしさに負けてですね、なんだかなんだかもう、味わうどころじゃなくなってくるというか、食べては飲んで、食べては飲んでみたいな、そんな時期を過ごしていくものです。なかなか願いつつも叶わない、そんな時でもありますが、ただそれでも、一足を、止めて、騒ぐ心を落ち着けて、主イエスを待ち望む。主イエスを待ち望む。このことにこう心を定めて、その喜びを味わいたいなと願っております。主イエスを待ち望む。その信仰を私たちはこう身につけていく、そんなアドベントにしたいんです。どうぞ、この太閤節、主イエスを待ち望む喜び、そして祝福が皆様お一人お一人に豊かにあるようにと祈ります。太閤節、アドベント。その意味は、到来。誰が到来するのか。主イエスキリストです。神の御子である主イエスは今から2000年前にユダヤのベツレヘムですでにお生まれになり、すでに到来されました。それではこの太閤節アドベントの時というのは、かつての主イエスの到来を思い出し、クリスマスというのはかつての主イエスのお生まれをお祝いして終わってしまう、そういう昔話を喜び祝う、それで終わる出来事なのか。そうではありません。私たちは毎年新しいアドベントを喜んで、毎年新しいクリスマスを祝うんです。見よ、あなたの王があなたのところに来ると、かつての預言者はこのように神の言葉を 告げました。かつて主イエスが到来されたように、それはかつてで終わるんじゃなくて、これからやがて主イエスは私たちのところに来られる。私たちのもとに到来する。神の言葉はこう告げております。この大公説、私たちはかつての主イエスの到来に思いを馳せるだけでなく、私たちのもとにやがて到来される主イエスを待ち望む。ライブ感というか、リアルな出来事です、これは。アーカイブの出来事、録画の出来事じゃない。これから起こること、そういうリアル、新しさを持って私たちはこの大公説を迎える。かつてを、後ろを向くだけでなく、やがてを、前を向きながら、到来される主イエスを今新しく見出し、待ち望んでいきたい。ですから、今年の大公説は、去年と同じ大公説などでは決してない。私たちの大公説は、こうぐるぐる同じところを回ってるんじゃない。去年の大公説があり、今年の大公説があり、また、来年大公説前までにイエス様来られたらもうそれで大公説終わりなんだけど、新しい大公説がこうつながられていく。どうか、かつて主イエスが預言者の言葉の通り到来された、その確かさをしっかりと握りながら、やがて到来される主イエスを私たちは見出しながら、目を凝らしながら、主は来られるのだ、感謝と悔い改めを持って主は来られるのだ、喜びを持って主イエスを待ち望みたいと思います。大公説のこの第一主日にマタイの福音書21章の御言葉が与えられています。目を凝らして主イエスを見出し、目を凝らして主イエスを待ち望む、この大公説にとってもぴったりな御言葉が与えられています。この箇所は主イエスが十字架に向かう最初の一歩、エルサレム入城と言われる、そんな箇所です。この出来事はマタイの福音書だけでなく、他にもマルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書、すべての福音書にこのエルサレム入城という出来事は記されている。それはすべての福音書の著者にとって、これから十字架にかかられる主イエスをご覧なさい、目を凝らしてよく見なさい、私たちの主イエスはどのような方だ、どのような方なのだ、そのことがこのエルサレム入城から浮かび上がってくる。いや、差し示されてる。私たちの待ち望む主イエスのお姿が、このエルサレム入城から見えてくる。さて、一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た、その時、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。主イエスの一行は、こうエルサレムに近づいている。杉越の祭りに行くため、杉越の祭りっていうのはユダヤ人にとって大切な祭りですから、まあ今、イエス様の一行だけでなく、ユダヤ人の大勢の人々がエルサレムに一極集中、ぐわーっとこう集まっていく。そして主イエスもそのエルサレムに向かい、エルサレムの近くに近づいて、そしてベテパゲまで来たその時、主イエスは弟子たちに命じられた。近くの村に二人の弟子を遣わすのです。そこにロバがつながれている。一緒に子ロバがいる。そのロバ連れてきなさい。もし誰かが何か言ってきたら、主がお入り用なのだと言いなさい。すぐにロバを渡してくれるから。二人の弟子はどんな思いで行ったのかなと。どんな思いでこの近くの村に行ったかな。でも行ってみると、そこにロバがいる。子ロバも一緒にいる。縄をほどいて連れてこうとすると、おいおい、どこに連れてくんだいなんて声かけられる。主がお入り用なのです。ああ、どうぞ。このところ、とっても興味深いところだなと思う。けれども、 私たちにとって大変興味深い、どうしてこんなことが起こったんだろうか、どうしてこの話が通じるんだろうか、何があったんだろうかと、このところは私たちは少し気になるところですけれども、福音書の著者はこのことについて多くを語りません。深入りしない。大切なのはそのことじゃなくて、これからのことだ。むしろよく見つめるべきは、転ばに乗りエルサレムに入場する主イエスをご覧なさい。転ばに乗りエルサレムに入場する主イエス、このお姿を見た大勢の人々は、ザカリアという旧約の預言者が告げた王が来る、王が来る、どうやって、ロバに、転ばに乗ってくるという、この御言葉と主イエスがピタリと重なった。目の前にポクポクでしょうか、トクトクでしょうか、転ばに乗ってやってくる主イエス、あ、預言者の言われた王が来た、この方こそ私たちの王だ。彼らの確信、彼らはそれを持って、確信を持って、自分の上着を道に敷き、木の枝を切ってはそれを道に敷き、主イエスの前を行き、後に続く者も賛美した。ホサナダビデの子に祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホサナ糸高きところに。確信の騒ぎ、確信の熱狂がエルサレム中に広がっていった。この騒ぎは一部に収まることなく、エルサレム全体を巻き込んでいく大騒ぎになった。王が来た、王が来た、ゼカリアの予言したあの王がやってきた、転ばに乗ってきた王がやってきた、神から使わされた王がやってきた、と賛美が鳴り響く。当時のユダヤというのはローマ帝国に支配されている属国でありました。独立国ではなかった。そしてユダヤの人々はそのローマから解放されるということを望んでいました。そこに王がやってきた、神から使わされた王がやってきた。この方こそこのローマの支配から私たちユダヤを救ってくださる力ある王。彼らは主イエスを政治的な解放者、力によってローマをねじ伏せる力の救い主、そんな風に期待した。けれども、十字架に進みゆく主イエスの姿を私たちは知ってる。十字架の上にかかられる王なる主イエスを私たちは知ってる。ロバの子に乗ってエルサレムに入場された主イエスは、力を振りかざすような王などではありません。主イエスはどのようなお方か。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方で、ロバに乗って、ニロバの子である、転ばに乗って。これは預言者ゼカリアの引用ですけれども、お開きにならなくて結構です。旧約聖書のゼカリア9章9節をお読みします。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和な方で、とこう続いていく。王は義なる方、勝利される方だ。王である主イエスはどのようなお方か。それは、あの十字架によって私たちの罪に勝利し、私たちを罪から救ってくださる王なのだ。王なのだ。マタイの福音書の著者は、預言者ゼカリアが告げるのと同じように、私たちの罪に勝利し、私たちを罪から救われる主イエス、この方の何を強調しているかといえば、この方は 柔和な王だとここに力を込めています。この対抗説、私たちが目を凝らし待ち望む主イエスは柔和な王なのだ。柔和という言葉は優しさとか穏やかさ、そんな温かさ、明るさを思わせます。日本語の辞書を引いてもそのような解説がされています。柔和な王、主イエスと聞くと、先日児童祝福式がありましたけれども、子供たちを呼んで身腕で抱き寄せ、優しく穏やかに子供たちを祝福する、そんな主イエスのお姿を思います。これも確かに主イエスの柔和さの一つです。けれども聖書が語る柔和さ、また主イエスの柔和さというのは、優しく穏やか、それだけではありません。皆さん、エペソ書覚えてますか？エペソ書4章の御言葉に、実はこの柔和という言葉が出てきました。エペソ書の4章で、教会に向けてパウロは、召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示して。謙遜と柔和の限りを尽くして、寛容を示し。パウロは教会に向かって、柔和の限りを尽くして歩め、とこう言っております。そしてこの柔和さというのは、主イエスの柔和さにあなた方は習いなさいという、そんなことだと学びました。主イエスの柔和さが最も鮮やかに表されるのが、十字架までの歩みにあります。さまざまな苦しみが主イエスを襲う、さまざまな痛みが主イエスを痛める、さまざまなあざけりが主イエスに鳴り響いていく。けれども主イエスはその十字架の歩みをやめることなく、逃げ出すことなく、諦めることなく、何があろうとも主イエスは十字架という使命を成し遂げられました。私たちを罪から救うというその神のご計画の中で、主イエスは鞭で打たれ、釘で打たれ、あざけられ十字架にかけられた。それでも主イエスは柔和の限りを尽くし、救いのご計画を、救いの御業を諦めず、投げ出さず、成し遂げられた。実に主イエスの柔和、それはここにある、ここに現れてるんだ。主イエスの柔和さというのは、ニコニコニコニコ、はいはい、皆さん元気ですか、私は皆さんのことを愛してますよって、そういうだけじゃないんだ。優しさ、穏やかさだけでなく、主イエスの柔和さには力があるんだ、強さがあるんだ。何があろうとも成し遂げる強さがある。神の言葉を語り遂げる強さがある。神の御心を行い遂げる強さがある。神のご計画を成し遂げる、そういう強さこそ柔和な王の強さです。主イエスがロバの子に乗ってエルサレムに入城する。そこから柔和な王がどのようなお方であるのかということもまた見えてきます。私あまりこう牛は見たことあるんですけど、ロバはあんまり見たことがない。皆さんの中にはロバを見たことのある方もおられるかもしれませんが、ロバというのはよく言われるのは、馬のように足がスラッとして、ボディがシュッとして、顔がスッとする、そういう華やかな格好の良いものではないのだと言われます。 ロバというものはそのように華やかな格好の良いものではなくて、むしろ少しずんぐりむっくりしている。で、そういうロバの姿から、ロバというのは身を低くしてへり下る謙遜さと、そんなものを象徴するんだと言われます。柔和な王主イエスは人の目に華々しく美しくかっこよく罪に勝利される方ではない。むしろ十字架に向かいながら身を低くへり下り、苦しみを受け、痛みを受け、あざけりを受ける罪なき神の御子が、すべての人の罪を、汚れを負われる。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、神の裁きまで受けられる。それでも主イエスは、十字架に進み行き、十字架にかかり、罪に勝利する。罪からの救いを成し遂げる。神のご計画を成し遂げる。これが、柔和な王の強さです。見よ、あなたの王があなたのところに来る。ただ王がやってくるというのではありません。何があろうとも救いを成し遂げる。救いを全うする。このような柔和な王が来られる。強さを持ってやって来られる。転ばに乗って、主イエスがエルサレムに入場される出来事を、マタイ福音書の著者はこのように解説を加えています。このことが起こったのは、預言者を通して語られたことが成就するためであった。柔和な王が来る。救いを成し遂げる王が来る。主イエスのエルサレム入場は、かつて預言者を通して語られたことが成就するため。預言者の言葉、それは神から与えられている神の言葉です。神の言葉は必ず実現するのだと、マタイの福音書の著者は解説を加えている。このマタイの福音書の著者、それは、主イエスの母、乙女マリアが聖霊によって身ごもり、男の子を産む、その子がインマヌエルなる神の子なのだという御使いの知らせを受ける。その場面でも、著者はこのような説明を加える。これは、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。主イエスのご降誕は、かつて語られた預言者の言葉、神の言葉が成就するため。神の言葉は必ず実現する。そのことを強く語りかけています。神の言葉というのは、何かこう、株のトレーダーがこういう予想がつくだろう、これからはこうなっていくだろうという予測とか予想とか、そういう類のものではなくて、神の言葉は、この言葉はその言葉の通りに実現する、実現させるものだ。語られた通りに必ず実現する言葉。世界の初め、神が光あれと言うと、光があったというように、神の言葉は実現させる言葉です。主イエスについての預言の言葉、神の言葉、かつて預言者が語ったことが、実現したように、それはやがてにおいても実現する言葉です。預言者ゼカリアは、あなたの王があなたのところに来ると神の言葉を預かった。その言葉の通り、主イエスのエルサレム入場において、その神の言葉が実現した。同じようにこの神の言葉は実現していく。柔和の王として、やがて主イエスは私たちのところに来られる。見よ、あなたの王があなたのところに来る。必ず実現する 神の言葉です。私たちは主イエスを待ち望むこの大光節の時、ぼんやりとした雲を眺めるようにではなく、御言葉を聞きながら、御言葉の光の中ではっきりと主イエスを見出し待ち望みたい。主イエスは神が語られた通り、あなたの王があなたのところに来ると言われた通りに、私たちのところに来られる。私たちのところに向かっておられる。私たちはこの神の言葉に聞きながら、しっかりと目を凝らし、どこにいるかわからないではない、私のところに確かに来られる方、主イエスは来られると、そのように心を定めながら待ち望みたいと思うんです。主イエスを信じ、主イエスを待ち望む私たちは今、罪の許しの恵みに生かされ、救いの完成を待ち望む私たちです。私たちは、イエス様のあの十字架によって、罪の許し、その恵みを受けております。けれどもなお、罪許されながらも日々私たちは、罪の力に振り回され、罪と戦っております。日ごとに罪を悔い改め、日ごとに罪の許しに預かり、生かされている。それが私たちの日々です。やがて来られる、私たちの救いを完成される、柔和な王、主イエスは、今私たちのこの罪との戦いから一線を引き、遠ざかり、遠くから眺めておられるのではありません。主イエスは今天におられながらも、私たちのうちにおられる聖霊によって、今私たちと共におられ、今私たちの罪との戦いを共に担い、戦ってくださっています。主イエスがロバに乗るということで象徴していることもう一つあるんです。身を低く、へり下る、罪の救いのために十字架にかかられる主イエスのお姿と同時に、ロバに乗るということは、私たちとの罪との戦い、私たちの罪との戦いを共に担う、共に追ってくださる。私たちと共に罪と戦ってくださる主イエスのお姿をもこれ表している。ロバがですね、畑を耕すときに首輝きっていう棒状のものをつけるんです。当時のイスラエル。首輝きというものは、一つここに棒がポンって乗るんじゃなくて、二頭にまたがってこう、首輝きというのが一本の棒状でこう、つながる。首輝きを追うっていうのは、そのように誰かと追うんです。そうやって、首輝きを追い、二頭が一緒に力を合わせて農具を押して、そして土を耕していく。柔和な王、主イエスがロバの子に乗ってくる。首輝きを追い、追うロバとロバの子に乗ってくる。それは、主イエスが私たちと罪の戦い、そういう首輝きを共に担い、追ってくださる方だ。主イエスは今私たちの罪との戦いに無関係な方なんじゃない。主イエスはむしろ私たちの方に飛び込んでおられ、首輝きを共に追って、あなたの戦い、私の戦い、罪の戦い、共に追ってくださってるんだ。神に背き、生きようとする私たちを、何度でも神のもとに立ち返らせ、神と共に生きるように、罪との戦いを主イエスは共に戦ってくださってる。そして主イエスは私たちの罪からの救いを完成させるために、やがて私たちのところに来られる。見よ、あなたの王があなたのところに来る。この神の言葉が必ず実現するんだ。 私たちは心を定めたいと思うんです。今私たちの罪との戦いを共に戦ってくださり、そして私たちの日々のこの罪との戦いに終止符を打ち、私たちの救いを完成させてくださる柔和な王、主イエスが私たちのところに必ず来られる。ぼんやりではありません。はっきりと私たちは待ち望む。歴史の教会はそのように主イエスを待ち望んできました。もう目の前にいるかのように主イエスを待ち望んできた。主は来られる。この後、主イエスの恵みであるこの備えられた聖餐に私たちは共に預かります。聖霊なる神様のお働きによってこの聖餐に預かる私たちに、私たちは主イエスのあらゆる恵みに預かり、私たちは神の恵みを確かにしていきます。罪からの救いの恵みを確かにし、私たちの救いが完成されていく、その恵みを確かにしていく。この聖餐を預かりながら私たちは、私たちの救いを完成させてくださる、柔和な王、主イエスをも確かにし、見出していきたい。この恵みによって、主イエスをはっきりと見出し、待ち望みたいと願います。どうぞ、さらに目が開かれ、主イエスをよく見つめながら待ち望みたい。何があろうとも私たちの救いを成し遂げ、私たちの罪と戦い、私たちの救いを完成させてくださる、柔和な王、主イエスをご一緒に仰ぎ見ながら待ち望みたいと思います。あなたの王があなたのところに来る。この神の言葉は今も生きて、そしてやがて実現します。お祈りをいたします。天の父なる神様、大降節を迎え、主を待ち望む新しい喜びが与えられていることを感謝します。あなたのお言葉は実現します。あなたの御子、柔和な王、主イエス・キリストは、私たちのところに必ず来られます。私たちの救いを完成させるために、私たちは喜び、主イエスを待ち望みます。今私たちの罪との戦いを共に戦ってくださるイエス様、来てください。私たちはあなたの到来を見つめ待ち望んでいます。どうぞ私たちのこの罪からの救いを完成させてください。主よ、来てください。私たちの救い主、待ち望んでいるべき、待ち望む主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。